次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、坂本龍司、茨城自民党、遠藤誠、県民フォーラム、山中太子、日本共産党、石塚隼人、茨城自民党、田村恵子、公明党、臼井平八郎、無所属、鈴木雅史、茨城自民党の7人が質疑を行いました。それでは質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の坂本龍司委員が、コロナ禍の影響で家族は入院患者との面会が規制されている。家族は患者が会話できるうちに面会したいと思うが、病院では面会についてどう対応しているのか、と質問したのに対し、保健福祉部長は、医療機関内での感染防止のため、面会時間や人数を制限するほか、モニターやタブレットを活用したオンライン面会を実施している病院もある。今後も医療機関に対し、面会の重要性を踏まえ、面会方法などについて適切に検討するよう働きかける、と答えました。他に、首都圏からの移住促進、サイクリング王国茨城を目指す取り組みなども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠委員が、保育士就学資金貸付制度は、保育士養成施設の学生に就学資金の一部を貸し付けるもので、県内の保育士養成に非常に大切な事業である。県は重要性を認識し、国に継続を強く要望いただきたいが、所見は、と質問したのに対し、保健福祉部福祉担当部長は、この制度は新たな保育人材の確保に大変有効であり、貸付財源の9割が国の補助金のため、制度の恒久化と財源確保を国へ毎年要望している。引き続きこれらを働きかけるとともに、制度の周知に努め、保育人材の確保につなげていく。と答えました。他に、コロナ検査体制の充実、ラジオ体操での健康増進策なども質問しました。次に、日本共産党の山中太子委員が、かかりつけ患者以外も受け入れて検査診療し、施設名も公表する医療機関は県の財政支援対象だが、その他医療機関への支援、医療従事者への危険手当や休業保障も必要。加えて、負担軽減のため、県が一元的に受診調整すべき、所見は、と質問したのに対し、知事は、協力金支給のほか、医師会と連携し、検体採取時の感染不安払拭や各種支援制度などの情報提供に努めている。身近なかかりつけ医や受診相談センターから受診可能な医療機関を紹介できる体制を整えた、と答えました。なお、県が医療機関に対し、応援協力金を支給するための3つの条件は、1、かかりつけ患者以外の患者の受け入れ、2、相談、診療、検査まで一連の対応、3、施設名の公表です。また、受診相談センターとは、かかりつけ医を持たない方々などに対し、発熱時などに受診が可能な地域の医療機関を案内するセンターであり、本県では県庁と各保健所に受診相談センターを設置しています。他に、霞ヶ浦導水事業の計画変更、不登校児童などへの支援なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人委員が、保健所は複数の庁舎で老朽化が進んでいる。移転や建て替えの際は、住民の利便性に配慮した整備など、地元の意見を聞いた上で、整備方針を判断していくことが必要と考えるが、所見は、と と質問したのに対し、保健福祉部長は、今回の保健所整備は、機能強化のための環境整備が目的であるため、スピード感を持って進める必要がある。一方、住民の利便性などに配慮することも重要であるため、整備にあたっては地元市町村など関係者の意見に耳を傾けながら進めていく、と答えました。他に、不法投棄と無許可残土搬入等対策、自殺防止対策なども質問しました。次に、公明党の田村恵子委員が、新型コロナウイルス感染症について多様化するクラスターの対策を今後どう行うのかと質問したのに対し、保健福祉部長は、医療機関や高齢者福祉施設などでは新たに組織した茨城県版クラスター対策班を派遣して感染防護指導などを行う。接待を伴う飲食店関連では地域を限定した集中検査を、外国人コミュニティ関連では、雇用する企業を通じて情報提供をするなど、業務が著しく増加する保健所の体制を適宜強化しながら対応していく、と答えました。他に、コロナ禍の認知症対策及び高齢者障害者の感染予防対策、危険なバス停の安全対策なども質問しました。次に、無所属の臼井平八郎委員が、本県農業の発展のため、海外に活路を見出していくことが必要不可欠だ。コロナ禍という厳しい経済状況の中、農産物の輸出拡大に向け、どう取り組むのか、と質問したのに対し、営業戦略部長は、輸出にチャレンジする農業者や、新たな品目の掘り起こしを図った結果、今年度新たに白菜の本格的な輸出が実現した。引き続き海外との交流を生かし、既存販路における輸出量及び品目の拡大、現地ニーズを的確に捉えた販路開拓に取り組む、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症への対応、県立農業高校における魅力ある事業づくりなども質問しました。最後に、茨城自民党の鈴木雅史委員が、新型コロナウイルス感染症対策の財源確保は重要な課題である。国への働きかけの状況や今後の見通し、コロナ対策の意気込みは、と質問したのに対し、知事は、全国知事会を通じて国に財源確保を要望し、地方創生臨時交付金の増額などが実現した。今後も同様の支援が得られるようしっかりと働きかけていく。来年度に向けては感染症対策と合わせて、アフターコロナを見据え、県の飛躍、発展に必要な事業に積極果敢に挑戦する予算を編成し、県民と共にコロナ禍を乗り越えていく、と答えました。他に、本県産日本酒の振興、脱炭素社会実現に向けた挑戦なども質問しました。